2 3 4。
中島茂雄のマイルの達人。マイルの達人ポッドキャスト。この番組はマイルの達人中島茂雄が1年で480万マイル貯めたちょっとした方法やマイルに関するワンポイントアドバイス、また皆さんからの質問にも答えていく番組です。
はい、皆さんこんにちは、中島茂雄です。
皆さんこんにちは、アシスタントの坂田芳恵です。さてマイルの達人ポッドキャスト、早速ですが今日のテーマは、
はい、いよいよですね、はい、3月5日から、マリオットボンボイのホテルの、新カテゴリーがスタートします。
はい、
で、それに伴って、まあ、今のうちにね、無料宿泊をしておいた方がいいホテルをご紹介します。
いわゆるあの駆け込みポイント宿泊の勧めって感じですかね。
はい、はい、まあ、皆さんね、ご存知だと思うんですけれども、昨年の、2018年の、まあ、8月にね、3つのホテルグループが、統合されました。SPG とリッツカールトンでマリオットね。でそれがですね、ついに、来月の、3月5日火曜日の予約分から新しいホテルのカテゴリーが、スタートします。
はい、
でこのね、カテゴリーの変更っていうのは、まあ、要はポイントでね、まあ、僕みたいにそのポイントで宿泊する方とか、まあ、SP ジャメックス の、 あの1年更新でね、もらえる無料宿泊のポイントで、宿泊するとか、そういう方にはね、むっちゃ重要なんで、まあ、ぜひ今日のですね、放送はチェックしておいてください。
さすがにね、ちょっと時間の関係上、マリオットグループ全部というのはご紹介できませんので、はい、今日は日本でのカテゴリー変更についてよろしくお願いします。
で、日本でのですね、カテゴリーの変更があったホテルっていうのは、まあ、3つありまして、まず、セントレジスホテル大阪ですね。はい、これ、まあ、一応カテゴリー、今は現状7になってるんですけども、まあ、本来カテゴリー8だったんですが、それがカテゴリー7になります。
あ、ランクダウンですね。
まあ、実質だからカテゴリー7がのまんまみたいな感じなんですけど、
上がらなかったというか、
そうです、
こう金額で言っても、
まあ、僕の中ではすごくいいホテルなんですけどね、まあ、8でもいいかなぐらいの感じだったんですけど、一応7になっちゃいましたと。
はい、
で逆にですね、ウエスティン大阪、梅田の空中庭園のね、にあるホテルなんですけれども、はい、これが、まあ、僕ここ逆にカテゴリー5だったんですけども、まあ、ちょっと上がってもいいんちゃうかなと思ったら、アンドショー6になってしまいました。
上がったんです、アップですね、
アップですね、はい、だから、1泊3万5000ポイントが5万ポイントね、必要になっちゃうということで、
ちょっと複雑ですね。
そう、1万5000ポイントプラスになっちゃうんで、ね、
そうですよね。
で極めつけは、ルネッサンス沖縄リゾートっていうね、まあ、あの沖縄のリゾートホテルがあるんですけれども、まあ、これがカテゴリー6が、7にランクアップしちゃうと。
なんかランクアップするっていうことは、それだけこうポイントがまた増えるわけじゃないですか。
要はランクアップして、実はなんかいい感じするんですけど、ランクアップするとね、実は必要なポイント数が上がるだけっていう、
使う方からするとちょっと、
全然いいこと
ない、よくないですよね。
いいことないよっていうことね。で日本のホテルは、カテゴリーがね、まあ、4から8までになってます。どういうことか、どういうことかっていうと、カテゴリー1から3っていうのは、まあ、価格の安いホテルなんですね。で日本は結構物価が高いので、例えば中国であるとかマレーシアのね、クアラルンプールなんかだと、シェラトンとかウェスティンが例えばカテゴリー2とか、まあ、そういうレベルなんですよ ね、
ね、
そもそも宿泊費が、
なんか勝手にある程度のグレード以上のホテルしか、こう、マリオットグループに加入してないのかなとかちょっと思ってたんですけど、そういうわけではないんですね。
まあ、世界的なその相場を考えた時に、例えば、カテゴリー4の2万5000ポイントやったら、まあ、例えば1万5000円ぐらいの宿泊費のホテルみたいな、
ね、
まあ、そんな感じで決めてるんですね。
で今回カテゴリーの変更なんですけれども、
はい、
アメリカ時間なんですね。これ気をつけないといけないですよね。
今日マリオットグループはね、はい、アメリカなんです。
そうなんですよね。
今日アメリカ時間、これちゃんとね、僕はアンバサダーなんて言うじゃないですか。
あ、Kさんね。
Kさん、そうそう、で、はい、アンバサダーエリートなんで、はい、実際アンバサダーのKさんに あの女性なんです。
秘書ですね、秘書。
そうなんです、聞きました、
はい、
そしたら、3月5日なんですけれども、その新しいカテゴリーになるのが、ちゃんとアメリカ時間って教えてもらいました、はい、
これでも本当ちょっと抜けてたら大変ですよね。
そうなんですよ、だから、まあ、3月4日までね、前日の3月4日までに、まあ、予約した方が、まあ、得っていうね、感じになります。
なるほどね。で、今回ですね、変更前の駆け込みでポイント宿泊をするなら、特に、まあ、先ほどね名前が出ました、カテゴリーが上がります、ウェスティン大阪、あとルネッサンス沖縄リゾート、あと新しくカテゴリー8にランクが上がるホテルっていうんですかね。
そうですね、
それもそういうことですよね、
は
い。
まあ、本来だったらカテゴリー8なんですけれども、今現状7になってるんですが、まあ、それが4つあるんですね、
はい。
でまず、まあ、京都にですね2つホテルがあって、で東京にも2つホテルがあるんですけど、まず京都はですね、水蘭ラグジュアリーコレクションホテル京都っていうね、
カテゴリー8来ましたか。
阪急の嵐山駅から人力車でね、そうホテルまで送迎があるという、
それすごいですね。
これはいいですよ、もう本当にね。1回僕も泊まったんですけど、すごく良かった。
大絶賛なさってましたもんね。
部屋もね、すんごい部屋数少ないんで、すぐ満室なんですよ。30何室だったかな。
あ、なるほど、ね。
だからもうチェックインしたら、もうスタッフ全員が中島様みたいな、そんな感じのホテルですね。
うわ、特別な、なんかこうちょっと、
そう、豪華クルーズトレインになんか乗ったような、それに近い感じですね。
なるほどね。
でもう一つは、ザ・リッツ・カールトン京都。
リッツ来ましたか。
ここもね、鴨川沿いに建ってるホテルで、むっちゃ景色いいです
風情が。
はい、でプールもすごい良くて、
あ、
もうプールにも1日いててもいいぐらいです。
え、そんなにですか。
むちゃくちゃいいですね。
へ
っていう、まず京都のホテルが2 つ、
はい、2つですね。
で東京はですね、ザ・リッツ・カールトン東京ですね。
あ、やっぱりね、
ロビーが45階でしたっけ、覚えてます
あれ何回でしたっけ
っていうホテルと、はい、でザ・プリンスギャラリー東京清井町ラグジュアリーコレクションホテル、ね、
なんか今普通に言えますね。
いや、もう僕はもう44つ全部ホテルいるんちゃうかなぐらい。
すごいですね。
マリオットボンボイマニアになってます佐川さんね、はい、ちょっと打ち合わせの時にね、
うん、
赤坂でしたっけ、プリンスホテル赤坂、はい、
そうそう、ね、プリンスホテルを壊す時っていうんですかね、うん、そこは見てたんですけれども、うん、立ってるところは私全然その当時はまだ東京住んでたのであれなんですけ ど、 立ったところ、そこがなんか一致をしたので、あそこかと思って。
会議室
いい場所ですよね。
ぜひここでね、あ、ポッドキャストやったりする収録
なんか声もこういうホッホッホッっていう声を出してやっちゃうかしら。
なのでね、まあ、この4つの、はい、まあ、京都2つで、まあ、東京2つ、うん、この4つのね、ホテルに、まあ、ぜひね今のうちにねポイント使って無料宿泊してほしいなと思います。
中島さんが予想してた通りでしたね。
そうですね、
カテゴリー8に
バッチリ、バッチリですね、
うん、はい。ま、ではですね、じゃあ3月の4日までの予約で無料宿泊をするとお得なホテルランキング、はい、
そうですね、まあ、ちょっと今台本見たら1位から7位まであるんですけど、もうめんどくさいんで
めんどくさいって言っちゃダメですよ。いやい
や、もうやっぱりね、これ1位から3位までちょっとね今書いてあるんですけども、まあこれ後でねブログの方も見てもらったらいいかなと思うんですけど、まあ、圧倒的にもうザ・リッツ・カールトン京都
1位、
もう1位、もう1マリオットポイントあたりね4円ぐらいの価値があるという、
ね、
もう意味が分かんないですね。
そうですよね。
だからもう今回カテゴリー8になって当たり前っていうね、
うん、
その無料宿泊のポイントが安すぎるだろうみたいな。
あ、なるほどね。
で、まあ、あとザ・リッツ・カールトン東京で、先ほどの水蘭ね、ラグジュアリーコレクションホテル京都もね、まあ、1マリオットポイント2円以上というすごい価値があるというね、
うん、
まあ、どれかに泊まるのが一番いいよねっていう話で、僕12月ね、去年の水蘭と京都無料で泊まったんですよ。6万ポイントずつ使って、
行ってましたよね、行かれてましたけれどもね。やっぱりこう、なんだろう、そのランキングって言ってもこうやっぱ1位2位3位っていうのはこうカテゴリー8に上がった、
うん、そうですね、
ね、うん、
そもそも安すぎたっていう
ということですよね、うん。で今度はですね、3月の5日のカテゴリーの変更以降ですね、その予約でもお得な無料宿泊ランキングっていうのを、
まあ、実は、近日中に、 そのアンバサダーの K さん曰く、近日中ちょっと聞いたかんですけど近日中に、今はスタンダードっていう、まあ、要は、カテゴリー7であれば6万ポイント、カテゴリー8であれば8万5千ポイントっていう、まあ、スタンダードなあのポイント数の話をしてるんですけど、近日中にオフピークとピークっていう期間が設定されるんですね。
あのツアーの旅行とかと同じような感じですよね。夏休みとかはちょっと高くなっちゃうみたいな、
ひょっとしたら曜日で土曜日はもう全部ピークとかね、なるかもしれないです。ただそれまだあの教えてもらえなかったんで、まあ、近日中に発表になるということらしいので、
ちなみに今日は2月の15日ですから、まあ、来週
ぐらいね、ひょっとしたらポッドキャストで特集できたらいいよねっていう感じなんですけど、でちなみにですね、まあ、あのその3月5日以降ですね、カテゴリーの変更になったとしても結局カテゴリー8のザ・リッツ・カールトン京都でザ・リッツ・カールトン東京っていうのはもう2円以上の価値があると。
なるほどね、
はい。まあ、スイランもそうですけどね、まあ、スイランはちょっと 1.57 円ですけど1位2位3位は変わんないっていう感じですね。
あのカテゴリーの変更後も無料宿泊がお得なのが、まあ、さっきのねカテゴリー8のリッツ・カールトン、
京都ね。
確か中島さん、今度4月かなんかにリッツ・カールトン京都に無料宿泊で予約されたとかっておっしゃってませんでした、
むちゃ自慢してましたよね。
そうですよね。
もう本当昨日です、バレンタインデーの時に
ですよね。なんかあの何ポイントでってメッセージを、
まさにそのマリオットボンボイにこうアプリとか全部変わって、で、まあ、なんかこう新規一点みたいな感じじゃないですけど、なんか急に予約すらあかんみたいな感じになって、要はね6万ポイントが8万5000ポイントになるわけですよ。
そうです
ね、リッツ・カールトン京都はね、
はい、
だから6万ポイントの間に予約しとこうと思って、まあ、桜がひょっとしたら咲いてるかなっていう4月1日に予約しました。
エイプリルフールじゃないですか。
ほんまや、それ考えてなかった。そうなんですよ。
あそうね、桜が咲いてるといいでしょう ね。
で6万ポイントで予約できたんですよ、これ3月5日以降だったら8万5000ポイントになっちゃうんで、
そっか、
ひょっとしたらピークだったら10万ポイントですからね。
ですよね、まあ、本当に今のうちですよね。
そうで、しかもね、一応一般の宿泊料金見たら税込みサービス料込みで24万4190円だったんですよ。もう意味わかんないですけど、
意味わかんないですね。一泊もうなんかもうフラフラしちゃいます。そう
でしょ。で僕はあの12月に泊まった時無料で泊まってるのにさらに部屋がアップグレードされたんですよ。
あ、
でそのアップグレードされた部屋の金額一泊料金見たら28万1450円。28万1450円が6万ポイントですよ。
か
マリオとね、これアメックスのポイントだと2万ポイント相当なんですよ。
あ、そうなんですね。
だから2万ポイントで、まあ、例えば1ポイント1円だとしたら2万円分じゃないですか。その2万円分のポイントで28万1450円の部屋に泊まれるってむちゃむちゃ得なわけですよ。
めちゃめちゃ得ですね、
っていう感じで意味が分かんなくなって
きた。またそれあのちょっといろいろお話聞かせてください ね。
で、
はい、
なんと最後に、
え、何ですか？
これ坂田さんびっくりみたいな。
え、何？
あのね、SPG アメックスのねポイントを貯めてる人はもうね、むっちゃ朗報なんですけど、
はい、
あのそのマリオットボンボイのポイントシェアすることができるようになったんです。
シェア？
他の会員に。
え？
だから僕がマリオットのそのマリオットボンボイのポイントを持ってます
よ、ね、たくさんありますよね。
そんなにたくさんないですけど。
そうなんですか。
まあ10万ポイント以上ありますけどね、常に、うん、それを他の人にプレゼントできるんです。
え、なんかそれってめちゃくちゃ良くないですか。なんかこうなんだろう、こうテンションが上がるっていうのか、なんだろう、これ私もプレゼントしてもらったような気になってますけれども、ありがとうございます。ちょっと待ってください。これもしかして SPG アメックスを持ってないと、そのカードを持ってないとシェアできないっていう、こう落ち着きとかそういうオチがついてるとかじゃない。
いいところに気づきましたね。
やっぱりな、
あの SPG アメックスね、まあ、持ってほしいんですけど、
うん、
持ってなくてもあの無料で登録できるマリオットボンボイの会員になっておけばシェアできるんですよ。
あ、そんなのもじゃあ今すぐ会員ですよ、
う
ん、
もうこの後一緒に登録してるみたいな。
ありがとうございます。
えー、
さて 今日のマイルの達人ポッドキャストはアメリカ時間の3月の5日からマリオットボンボイの新カテゴリーがスタートします。それに伴って今のうちに無料宿泊をしておいた方がいいホテルの紹介と、まあ、それのランキングですかね、ご紹介しましたけれども、カテゴリー8ランキング1、2、3位来ました ね
やっぱりね、金額的に言っても、まあ、むちゃくちゃ一泊料金高いじゃないですか。
はい、
でもそれでも得みたいな ね
だからこそ得なんですよね。
であとね、ちょうど昨日ね、ずっとねアプリ使うのかな買うのかずっとチェックしてたんですけど
どんだけ好きなんですか。
そうなんかね、昨日だけはねすごいワクワクしてて、まあ、ちゃんとね SPG のアプリ、マリオットのアプリが両方ともねマリオットボンボイに変わってアップグレードしますかみたいなのが出てきてね、ちゃんとあれ結構いいですよね。見てないですよね、
見てない
マリオットボンボイの、はい、なんかね顔みたいなロゴになってて、あとでちょっと見て、
はい、ぜひ見せてください、
うん、でエリート名もね、その会員ステータスの名前もすごい分かりやすく変更になりました。
もうそれは嬉しいです。
もう意味分かんなかったんでね、以前はねなんかプラチナエリートとね、プラチナプレミアエリートとプラチナプレミアエリートアンバサダーってもう意味分かんなかったんですけど、
口がもうこんがらがっちゃうような、
すごい分かりやすくシルバーエリート、まあこれほとんどなってる人いないですけどね、SP ジャペックス持ったら次のゴールドエリートになるんで、
もう必然的にもなっちゃうからね。
で、プラチナエリートで、チタンエリート、アンバサダーエリートと、まあ、ちょっと復習しておくと、50泊でなれるプラチナエリート、75泊でなれるチタンエリート、100泊プラス、2万ドルの宿泊費でなれるアンバサダーエリートみたいな。
すごいですよね、はい、本当もうマニアなぐらいもうマリオットボンボイのもう知り尽くしてるというか、もう頭にもう全部入ってますね。いや
もう入ってますよ
ね。まあ結局すべてにエリートがついたということですよね、
うん、そうですね、
あと変更になる項目って何かありますか？
なんかありましたっけ、覚えてないですけど
私が聞いてるのはもう今のところは、
そうだ、
はい、
まあピークとオフピークはね、まあ 言っちゃったからまあいいのか、
うんうん、まあ、それまた変更があったら、
ね、はい、取り上げたいと思います。
はい、はい、当分マリオットボンボイから目が離せないということでね、うん、はい、すっかりエンディングが長くなってしまいましたけれどもさてさて、今日の放送で気になる内容がございましたら、マイルの達人ポッドキャストで検索して2月15日配信分をチェックしてみてください。今日の内容が詳しく載っております。また番組への質問疑問もぜひともお寄せください。こちらもお待ちしております。さて中島さん、来週は何しましょうか？
はい、もう来週もですね、もうマリオットボンボイ特集でいきたいと思います。
しばらく続きそうですね。
もうアンバサダーにね、せっかくなったんで、そのアンバサダーエリートのね特典とか、
うん、
多分これを聞きのほとんどの人がねなったことないと思うんで、
かなりこうハードル高いんですよね。
高いですからね。であと、まあもしピークとオフピークの内容が発表されてたら、まあね、それも話したいなと。まあ、どっちにしてもマリオットボンボイス
、はい、
マリオットボンボイ
ス、バイバイ皆さん来週もお楽しみに、はい、マイルの達人ポッドキャスト、お相手は
中島茂雄と
坂田芳恵でした。それでは皆さん、さようなら。